次回の使命を一つ一つ見ております。第7回は会員してはならないです。この戒めから、キリストにある結婚の関係ということについての学びを与えられていきます。神様は人を創造されたときに、人が一人でいるのは良くない、彼に合う助けるものを作ろうと仰せになりました。つまりご自身と共に、ご自身に身を捧げて生きるのみならず、隣人と共に、隣人との交わりに生きること、これも創造の秩序となさったわけです。そのように結婚の関係は神が創造の秩序のもとに定められた、聖なる制度であります。でその結婚の関係の営みの基調となるのは何かと言いますと、それは創世記の2章23節のアダムの叫びです。ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉、これをこそ女と呼ぼう、まさに男から取られたものだから。これはかけねえなしの喜びの叫びであります。アダムは自分のあばらから取られた助け手を見るなり、私の分身、私の骨肉と叫んだわけです。分身、骨肉と呼び合えるような、そういう相手を見出した。このような濃密な関係というのはおそらく結婚関係以外には見出されないと思います。その意味で結婚の関係は特別な関係です。特別な意味で聖なる関係です。そしてその基調にあるのは喜びです。私の分身を、骨肉を見出した、この喜びです。二人は一体となる、こう創世記は言います。一体となるというこの関係に至る、その関係も結婚関係以外にはないのだと思います。ただ一体となるということにおいて、巷でいろいろ言われる結婚の関係ということを私たちは考えるときに、一頃成田離婚ということが話題になったことがあります。新婚旅行から帰ってきた空港で別れてしまう、そういうこともあるということでしょうが、その離婚の理由としてよく挙げられるのは性格の不一致ということで、性格が合わないから別れる。で、まことしやかにそういう理由が語られるわけでありますが、よく考えれば性格の不一致ということは当たり前のことであります。つまり結婚する男と女は生きてきた環境も異なります。性格も異なります。経験も賜物も異なります。一体となるというのはそういう異なったもの同士がキリストにあって一体とされていくというこの醍醐味を言うわけで、これがまさに結婚の関係の醍醐味であるわけです。ですからお互いに全ての局面で異なる者同士が一体となるという、これがキリスト教的な結婚観の醍醐味であり、そこに喜びが存在するということであるわけです。そして一体となるというのは、結婚した当初から一体となるわけではありません。長い年月、共に過ごす中で、様々なことを共有していく中で、祈り合い、助け合い、またお互いの、キリスト教において男と女は全く人格的にも、あらゆる面で平等であるわけですが、そういう者たちが責任を負い合いながら、お互いを尊重しながら、キリストにある営みを重ねていく中で一体となるということであるわけです。で、その営みの中で、キリストにある望みの中で一致していく、その祝福を目指して、共にキリストの体にあやかっていく、そのロープを生涯、死が二人を分かつまで担い合う、これが一体となるということです。それは何を意味するかというと、もう一つのことがありまして、結婚の関係は排他的であるということです。その 当事者である2人以外にこの関係に誰も介入することはできないということです。だからこそこの関係はこの排他性の中で聖なるものとして維持される、保たれ続けるということです。ですから神様は父母を離れと言われるわけです。どれほど親しい人間関係であっても、兄弟であっても両親であっても友人であっても、この関係を侵害する、この関係に介入することはできません。父母を離れきれない問題ということが、つまり結婚した後も、父母との関係が切れない中でいろんな問題が起こってくるということも、しばしば聞くことであります。平等な人間同士が尊重し合い責任を負い合う中で一体となっていくという営みを邪魔することができるものは一人もないわけです。この秩序も神が命じられた秩序であり、この秩序に忠実であるときに私たちは結婚関係において豊かな喜びと祝福とを得ていくことができるわけです。お互いに自立をするということであると思います。それからもう一つ大切なことがありまして、ある神学者がこのように言っています。結婚の関係というのはある意味では極めて人間的な事柄である、つまり誰に強制されるのでもなく強いられるのでもなく、男と女とは自らの意思で自らが相手を選択し、お互いに、自立をした人間として結婚の営みを始めていく、誰にも責任を負わせない仕方で始めていく、これは極めて人間的な営みであるということである。しかしその極めて人間的に結婚の営みを始めた男と女との間に十字架のキリストが立ってくださる。十字架の主イエスを冠のようにかぶせることで結婚の関係が成り立つということです。誰しも結婚関係の中で経験することでありますが、もちろん男と女とか長い年月を共にするというのは簡単なことではありません。様々な試練が襲ってきます。様々な局面を乗り越えていかなければなりません。私がずっと親しくして親しくさせていただいている、牧師先生がまだ若い頃、結婚したばかりの頃でありますが、奥さんと丸一日口を聞かなかった。で、これはさすがにまずいなと思って、信頼してきた先輩の牧師先生に相談に行こうとして、その牧師先生を訪ねたら、その牧師先生も奥さんと喧嘩をしていて3日間口を聞いてなかったということで、そういうことはあり得ることであります。その中で十字架のキリストが立ってくださる、これは結婚関係における決定的な事柄だと思います。お互いが罪の許しの恵みを分かち合いながら歩んでいくところに恵みがあり、時に奇跡も起こるわけです。理解し合うことができなかった2人が理解し合うことができる、受け入れることができなかった2人が受け入れ合い許し合うことができるとすれば、それはキリストがもたらしてくださる奇跡です。律法、神の言葉が与えられることによって、私たちは自分の中から出てくることができるわけです。そして神の言葉という客観的な計りを得ることによって、お互いに処方箋を書くことができるわけです。もし神の言葉、律法という客観的な計りがなければ、おそらくどちらかが絶対者になるでしょう。そうすると一体となるということも、お互いに自立しながらなるのではなくて、どちらかがどちらかに支配される、あるいは依存している、そういう形で一体になっているように見えているということも起こるのではないかと思います。一体となるというのはそういうことではありません。 そうではなくて、さまざまなところを通っていく中で、夫も妻もどちらも罪の許しを得なければ生きていくことができない存在であるということを悟らされていく。で、その中でどちらのためにもキリストが十字架にかかってくださったということを教えられていく。その許しの恵みを分かち合っていくことの中で、どのような破れやほころびも繕われていく、どのような傷も癒されていく。十字架のキリストが立ってくださるゆえに結婚の関係が続いていくということであります。そしてお互いが一体となっていくということは、お互いの自力によってなっていくということではもちろんありません。キリストの許しの恵みに預かっていきながら、私の骨肉、私の分身、そう呼び合える関係になり、そして二人が一体となるというあの秘儀に至らせていただけるということであります。関してはならないというのは、ただ道徳的に言われていることではありません。この聖なる関係を維持していくことのために、誰もこの関係に入ってはならないということ、そのことを言うわけであります。祈ります。主なる神様、あなたは結婚の制度を設けてくださることによって、私たち人間に大きな喜びと祝福とを備えてくださいます。御言葉に忠実に引き従う中で、またキリストの十字架の許しの愛に預かる中で、一体となるという大いなる秘儀に預かっていくことができるよう、そのような歩みの中であなたの御栄を表していくことができるように導いてください。倫理的に誠に厳しい問題の多い世界とこの国の中にキリスト者たちは置かれています。倫理的な闇の中に光を掲げる、そして営みをもお与えくださるようお願いいたします。主の御名によって祈ります。
アーメン。